2023年6月18日聖霊降臨節第4主日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌51番。賛美歌51番。主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または主法の最終ページ座席のファイルにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。 詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第一編。購読詩編、賛美歌の後ろの5ページ最初の詩編です。詩識者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっている箇所をお読みください。購読詩編、詩編第一編。いかに幸いなことか、罪ある者の道にとどまらず、主の教えを愛し、その人は流れのほとりに植えられた木、葉もしおれることがない。神に逆らう者はそうではない。神に逆らう者は裁きに耐えず、神に従う人の道を主は知っていてくださる。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、私たちの父である御神、今あなたが私たちにここに来ることができるだけの信仰と体力を与えてくださり、私たちを受け入れてくださること、大きな喜びであり感謝をいたします。暑い夏が近づいてまいりました。自分自身、また家族が、あと何回夏を越えられるのかと、どのくらいここに来ることができるのかと考えてしまうこともあります。明日何が起こるかさえ知り得ない私たちです。だからこそ今日、主の日を生かされここに来ることができました。生きておられるあなたの御言葉に生かされたいと願います。御言葉を聞かせてください。あなたに立ち返る誠の心をお与えください。聖霊を注いでください。何十年とここに来ている人も、ここに来て間もない人も、あなたが分け隔てなさらない方であると信じることができますように。あなたは一人一人にふさわしく導いてくださいます。今日ここに共に来ることができない私たちの兄弟姉妹、家族とも、この町の人々、地上にある人々、すべての人、すべての命はあなたがお救いになりました。あなたがご存知でいてくださいます。あなたが導いてくださるように。病んでいる人があります。試練のただ中にある人があります。望みを失いかけている人があります。どうかあなたの励まし、望み、回復、平安、祝福がありますように。キリストの教会をどうぞ福音にしっかりと根ざし立たせてくださいますように。私たちが弟子として、主イエスの復活の証人として、証の生活ができるように力を与えてください。福音の喜びに生き生きと生かしてください。隣人への愛の技に、どんな小さなことにも心を込めて使えることができますように。自分にこだわる心を捨てることができますように。主のみを見つめ、主が褒めたたえられることを喜びとできますように。この礼拝もそのような時として清めてくださり、あなたが先立って導いてくださいますように。皆様の心にある祈りとともに、 尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A、 または座席のファイルをご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第15章36節から第16章5節、新約聖書の244ページにございます。使徒言行録第15章36節から第16章5節、新約聖書の244ページです。お読みします。数日の後、パウロはバルナバに行った。さあ、前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って、兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見てこようではないか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは、前にパンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきでないと考えた。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船出したが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてチリア州やキリキア州を回って教会を力づけた。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ夫人の子でギリシア人を父親に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を授けた。父親がギリシア人であることを皆が知っていたからである。彼らは方々の町を巡回して、エルサレムの人と長老たちが決めた規定を守るようにと人々に伝えた。こうして教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていった。主の恵みに委ねられと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日の36節から、パウロの第2回伝道旅行と、後の時代のものがそのように後から名付けた伝道の旅が始まるところなんですけれども、時期としては紀元50年から52年頃と考えられております。 で私たちは使徒言行録を全部通読できますから、この旅がどういうふうに展開していたかというのは分かりますけれども、旅の出発時点ではまさかヨーロッパまで行くとは、そういう計画を立てていたわけではないわけです。36節のパウロの言葉にあるように、前に主の言葉を述べ伝えたすべての教会、アジアの教会ですね、まあ、今のトルコですねの町に生まれた教会を訪ねて力づけようというのが当初の計画だったわけです。けれども聖霊の働きは人間の計画を超えていきます。私たちも活動方針立てて、活動計画を立てて、そしていろいろな皆さんが来るような企画も立てますけれども、その人間の計画だけで終わるのが教会ではなくて、私たちの思いを超えて聖霊の働きが進められていくのが教会で、私たちは道具として用いられるばかり、そしてその聖霊の導きにこちらが従っていくばかりであります。結果的にパウロの第2回伝道旅行はヨーロッパ伝道という展開を見ました。しかしその最初はそういうものでありました。しかもその旅をしようというところで、指導者同士がまあ平たく言えば喧嘩するんですよね。その記録がしっかり書いてあるというのも、逆に裏を返せば聖書は真実を伝えていると、こういうことが教会には起こる、現代の教会も初代の教会も起こる、まあ、使徒言行録前から見てもいろいろなトラブル課題に直面して、それをどう乗り越えていったかという記録でもあります。それは今現代の教会に生きる私たちにも良き知恵と導きをくださるくれるものであります。で今回ここにありましたその意見の激しい衝突、まあ、平たくちょっと言うと喧嘩ですよね、バルナバとパウロが相入れなかったという出来事が起こりました。それはどういうことかと言いますと、先ほど朗読しました通りですね、バルナバはこのもう一度行こうというその旅にヨハネ・マルコを連れて行きたかった。でコロサイの信徒の手紙を読むと、このマルコはバルナバのいとこなんですね、親戚なんですね。そして最初の第1回伝道旅行でもキプロスまでは行きまして、一緒に伝道の旅をしました。そしてそこから今のトルコの内陸部の方に行く手前で帰っちゃったんですね。パウロが38節で言っているように、パンフリア州でヨハネ・マルコは自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったですね。けれどもバルナバはもう一度この旅に行って、こう多分ヨハネ・マルコを育てたいと思ったのか、やり直しをさせたいと思ったのか、まあ、バルナバはマルコと呼ばれるヨハネ、マルコ・ヨハネを連れて行きたかった。しかしパウロはそれは受け入れられなかったわけですね。でどちらも譲らなかったんですね。39節見ますと、意見が激しく衝突し、これ本当に強い言葉だそうです、言語では。そしてもう譲らなかったんですね、お互い。どういうことになったかというと、別行動を取るようになった。パウロは最初バルナバに呼びかけたんですけども、パウロとバルナが共に行くということはなくなってしまった。それでじゃあどうなったかというと、その続きですね。バルナバはマルコを連れてキプロスへ向かって船出しました。このキプロス島というのは地中海にの島ですけども、バルナバがこの出身地なんですね。で第1回の伝道旅行はまずキプロスに行きました。そして信じる者の群れが生まれました。ですからバルナバはヨハネ・マルコとそこを訪ねることになったんでしょう。で40節を見ますと、一方パウロはシラスを選びとあります。パウロは別の同行者、旅の同伴者を選んだ、それはシラスであったということです。でこのシラスってどなたでしょうか、誰でしょうか。 これは前回 の、 あのエルサレム使徒会議の結果を受けて、エルサレム教会からアンティオキア教会に派遣された一人の人ですね、指導者でありました。第15章、使徒言行録第15章の22節をお読みします。1ページ前ですけども、15章22節、そこで人たちと長老たちは、教会全体とともに、自分たちの中から人を選んで、パウルやバルナバと一緒にアンティオキアに派遣することを決定した。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダ、およびシラスで、兄弟たちの中で指導的な立場にいた人たちであった。シラスはエルサレム教会の指導者の一人でありました。そして同じ1ページめくって244ページ、第15章の32節では、ユダとシラスは預言する者でもあったとありますように、御言葉を取り継ぐ者、預言者でもありました。そしてこの2人はこのエルサレムの使徒会議の決定をアンティオキア教会に伝え、そこの教会の兄弟姉妹を励まして、エルサレムに帰ったわけですね。そしてパウロとバルナバが決裂してしまって、パウロはどうするかという時に、シラスに、このことを通して出会ったシラスを来てくれないかと、おそらくこの伝道の旅行のためにお願いをしたんではないかと思われます。ですからエルサレムに使いを出して、もちろんそれはエルサレム教会の承認もあったと思います。そしてそのシラスがアンティオキアにやってきて、そしてアンティオキアの兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてパウロとバルナバは陸路で現在のトルコの東の方ですね、シリア州やキリキア州を回って教会を力づけたということでありました。ですからこの指導者たちが意見を激しく衝突して、もう教会としてもその決定いかんともしがたかったんですけども、結果を見ると伝道の旅がパウロとバルナバとマルコでキプロスに行ったわけで、でバルナバとシラスがトルコに行ったわけで、伝道力2倍という結果にもなった。そしてそのことでさらにその地域の教会はそれぞれの地域で慰め励まされたということである。ですから聖霊の神は、私たち人間の障害というものは聖霊の神にとって障害にならないということです。それ、いや、障害にならないどころか、それさえも用いて倍の伝道ですよね。本当だったらパウロとバルナバで行くっていうところが、パウロとバルナバが分かれて、それぞれが同伴者を得てこっちとこっちということになったから倍になったわけですよね、その伝道の営みが。そういうふうに私たちの思いを超えて、それさえも用いてより一層この福音を広げてくださる、それが聖霊の技である。それに決裂してお互いに意見を譲らないでいた者たちも、伝道をやめることはないわけです。パウロもバルナバもそれぞれ自分が与えられた選んだ同伴者と伝道の旅をするわけです。ですから私たちもやはり、前回も申しましたけども、この使徒言行録から受け取るってことは、教会の営みが福音宣教に本当に隅々まで福音の宣教を実現する、意見の違いっていうのは本当起こりますよね、しょっちゅう。私たち人間だから避けられない。でもその後とか、その当事者も周りの人も福音の宣教をそれでやめたりするとどめるってことにならないことが大事ではないかと思うんですね。ここではもう本当に2倍の伝道になるわけです。で、私たちはどうなんですか。私たちはその宣教というものを推し進める 結果的に推し進める聖霊の働きですけれども、私たち人間の側でもそこが問われているのではないでしょうか。そしてまた結果的にヨーロッパ伝道までこの旅は続くんですね。だから長い期間にもなってしまって、こうマケドニア、まあ、今のギリシャまで導かれるわけですね。そうすると、まあ、人間的なところから言うと、シラスというのはエルサレム教会で承認された人なので、またバルナバよりもよりこう教会のエルサレム教会の承認された人なんだということが言える、まあ、バルナバはアンティオキア教会の指導者という位置づけになってますから、シラスの場合は一番の母教会であるエルサレム教会のまた権威というものもそういう立場の人なんだよということで、また各地に散らばされたユダヤの人に対してもそれがまた効果を発揮する可能性はありました。そしてまたこのシラスという人はローマ市民でもあった、それは16章を見ると分かりますけれども、そういう点でもパウロもそのローマ市民の権利というものをフル活用しているのが後の方で出てまいりますけれども、それも私たち人間の社会の中でまた有効と思われることも神は道具として用いてくださる。ですからシラスという人がを同伴にしたと、シラスもそれを良しとしてエルサレム教会の承認を得てパウロの旅に同行するということは、また行く地において有効であったと考えられます。それもまた思いがけないお恵みだろうと思います。そのようにして、パウロとバルナバは分かれましたけれども、それぞれが同伴者を得て、キプロスへ、トルコへと行ってまいりました。そして私たちはこの後16章を読みまして、さらにパウロには助け手が与えられるという記事があります。それはテモテとの出会いでありました。16章の一節を読みます。パウロはデルベにもリストアにも行った。この町はすでに以前伝道ので訪れた地です。そこにというのはリストラのことですが、信者のユダヤ夫人の子でギリシャ人を父親に持つテモテという弟子がいた。ここですでに弟子とテモテが呼ばれていますから、先の第一回の伝道の旅でこのご一家がユダヤ人でありましたけれども、イエスは主であるというこの福音を聞いて信じてキリスト者になった、ユダヤからすれば回収したと考えられます。すでにそのように証の生活をしていたのだろうと思います。テモテはリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であったと。テモテの証が知られていた。でパウロはこのテモテをこの旅に一緒に連れて行きたかった、助け手として、同伴したかったと。その時にパウロがしたことがまた考えさせられることではあります。それはテモテに割礼を授けた。その地方に住むユダヤ人の手前彼に割礼を授けたということです。テモテは母がユダヤ人、父がギリシア人というその子であって、そして彼は無割礼であった。で、聖書ではその母、ユダヤ人の母の信仰に生きているという母親の教育というのをとても大事にされていますけれども、父親はギリシャ人でありますけれども、テモテはユダヤの信仰に生きていたと。そしてイエスをキリストと、約束されたキリストと信じた家庭であったわけです。しかし無割礼であった。でこれからパウロは伝道の旅にこの若者を連れて行こうと思う時に、ユダヤ人をつまずかせないように彼に割礼を授け、もちろんテモテも大人ですから割礼を受けることを承諾したと考えられます。で私たちはこのエルサレム使徒会議の決定を丁寧に読んできたわけです。それは異邦人には重荷を負わせない、ただ偶像の肉やみだらこないを避けなさいということで、立法を守らなきゃいけない、割礼を受けなければ救われない、 ということはもう求めないんだという決定を見たわけです。で、一方パウロはここでテモテに割礼を施すということをしたわけです。一体それはどういうことかと問われます。問いが湧いてきますが、テモテの場合はユダヤ人として生きるということを、ユダヤ人キリスト者として生きるということを徹してほしいという、それはユダヤ人にこれから宣教する伝道するためであるということですね。エルサレム使徒会議の決定は異邦人キリスト者に向けられたものであるので、ユダヤ人はユダヤ人のアイデンティティがあり、律法を守って生きるという生き方があり、そしてもうアブラハムの時代から受け継いだ割礼が選ばれた民の印なんだという理解がありました。で、テモテもそのユダヤ人として生きてほしいという、そのパウロの考えがあったと思います。つまりユダヤ人が律法を犯すことを奨励しているわけではないんですね。エルサレム使徒会議は異邦人キリスト者とユダヤ人キリスト者が共に食卓を囲めるための決定であったわけです。ですからここにパウロの本当に福音を生きる自由ということを思わされます。そしてそれはコリントの信徒の手紙の1の御言葉を思い起こさせます。ちょっと開きたいと思うんですけれども、第9章ですね。コリントの信徒の手紙1、第9章の19節から23節をお読みしたいと思います。新約聖書の311ページ、コリントの信徒への手紙1、第9章の19節以下ですね。311ページ、新約聖書です。新約聖書の311ページになります。お開きになれる方は、パウロはコリント教会に宛てた手紙ですけれども、ここに福音に生きる、また他者への配慮ということが記されております。コリントの信徒への手紙1、第9章19節、私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。テモテが割礼を受けたということは、この20節にあるようにユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人のようになりました。その人たちを救うためです。とこの自由なしかし使える、この福音に生きているパウロのこの思いから来ている決断、また行いであったと思います。そしてパウロがそのような自由使えるために、救いのために使える、その自由は自分が福音に共に預かるものとなるためであり、何よりも私たちの主イエスキリストが 神であられる方が人となってくださった。神であられる方が人のようにではなくて人になってこの地上に来てくださった、この受肉ですね、救いの出来事、そして私たちの救いとなってくださった、この神の出来事が先にあったからこそ、私たちもパウロのようにこの自由と、使えるための自由に生きることができる。テモテが割礼を受けたというのも便宜的なことではなくて、ユダヤ人を救うために、同胞のためにそのように決断したのではないかと思われます。また一方、テモテは半分は異邦人でありますから、この異邦の、聖書のためからすれば異邦のその社会に出ていくにあたっても、またそれも賜物として用いられたことだと思います。使徒言行6に戻ります。こうして、シラスだけではなくて、テモテという若者も助け手として与えられて、第2回の伝道旅行が進められていき、そしてトルコの、現在のトルコの東部の東の方の地域の訪問、そして教会を力づけたわけです。16章の4節をお読みします。彼らは方々の町を巡回して、エルサレムの使徒と長老たちが決めた規定を守るようにと人々に伝えたと。これは先ほども申し上げたように、エルサレム会議の決定でありますけれども、その根源にありますのは、会議の中でペトロが発言したように、使徒言行録第15章の11節、私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。それにのっとって決めた決め事でありますから、決め事の根源にあるこの主イエスの恵みによって救われる、そのことには何の差別もない。異邦人もユダヤ人にも差別はない。異邦人にも聖霊をお与えくださったんだ。そこに根ざした決定、その決定を守って共に生きることができるようにと教会を力づけていったわけです。そのことによってさらに宣教は進められて、教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていたと。そしてこの4節の決定は人々に伝えたとありますから、教会の中だけでとどまることではなく、この主イエスの恵みによって救われる福音をパウロ、シラス、テモテは町の人々にも伝えたからこそ、教会に救われる人が増し加えられていったということになりました。このように聖霊の導きの中で伝道の旅が進められていくと、そこに同行者と共に働いた、そして弱い人や伝える相手のことを思って使えた、その技の実りというものを見ることができます。こうしてパウロがシラスとまたテモテと共に歩んだということは、シエスもまた弟子たちに教えてくださったことなんですね。最後にマルコによる福音書、弟子を派遣するシエスの言葉を読んでお祈りしたいと思います。マルコによる福音書第6章の7節、新約聖書の71ページです。お開きになる方は71ページになります。第1回の伝道旅行、パウロの第1回伝道旅行はバルナバが同伴者でありました。第2回伝道旅行ではシラスを選び、またテモテとも助け手として与えられました。 そのようにして2人で、あるいは3人で共に同伴していくというそのあり方は、主イエスが弟子たちに授けられた思いであったわけです。そのことを他の福音書にもありますけど、マルコ福音書から見たいと思います。新約聖書の71ページ、マルコによる福音書第6章の7節以下をお読みしたいと思います。そして12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすことにされた。その際、汚れた霊に対する権能を授け、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。またこうも言われた。どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時までその家にとどまりなさい。しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出ていく時、彼らへの証として足の裏のほこりを払い落としなさい。十二人は出かけて行って、悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。主イエスはこの十二弟子には二人ずつ組にして使わすことにされ、二人一組で彼らは宣教の旅に出ていったわけです。私たち伝道は一人でやるのではない、教会の者とともに、また同行者を持っていくということは主イエスのご意思であると。そしてそうするということは、まあ、一つにはやっぱり独りよがりにならないと、でお互いに助け合って支え合って生きている姿こそまた証になるということと思います。またお互いに祈る、励まし合うことができます。それは主イエスの御心であるということです。そしてこの12人を派遣するということにあたって、弟子たちは汚れた霊に対する権能を授けられています。パウロとシラス、まあ、バルナバとマルコもそうですけども、主の恵みに委ねられてアンティオキア教会から出発をしました。その主の恵みとは何であるか、私たちにとっても同行者がいるということも、共に伝道する仲間がいるということも主の恵みです。そして聖霊を与えられているということ、そしてそれはこの地上の人々への癒しをもたらす、そのような力ある命の聖霊をいただいていること、そして悔い改めよと、神の国は近づいたという神の国の福音を、その言葉を与えられていること、すべて私たち人間の努力や行いで得たものではなくて、主の恵み、そして伝道そのものが神の恵み、神の賜物としての技であるということを思います。私たちもまたここから出発して弟子として置かれたところで行くわけです。私たちは平和の挨拶を交わしておりますけども、お互いを主の恵みに委ねてここから出ていくということだと思うんですね。これは過去の話ではなくて、今私たちはイエスが主であるという聖霊を受けなければ言えない、その信仰に生かされている。それは全ての人を得るためにと、先ほどパウロの言葉も読みました。シエスのこの言葉、私たちはシエスから力を受けて福音の言葉を与えられて、共に伝道する兄弟姉妹仲間を与えられて、またこの世に出ていく、 自分の力ではなくてお互いを主の恵みに委ねて祝福して平和の福音を告げる弟子として神の子供たちとしてまた置かれたところに出ていくわけです。それが教会がすることですよね。お互いを主の恵みに委ねて送り出していく、送り出されていく、そしてまた主のもとに帰っていく。弟子たちもまた主のもとに帰って伝道の旅の報告をしたと福音書にあります。私たちもまた主の日から主の日への歩みを伝道の旅として主と共に主の恵みに満たされて聖霊に導かれて歩むことができますように祈ります。主イエスキリストの父なる神、あなたからいただいたものに取り囲まれているその信仰の眼差しを新しくされありがとうございます。どんなに大きな恵みをいただいているか、賜物をいただいているか、自分自身もまた賜物であり、兄弟姉妹も賜物であり、伝道できることが賜物であり、ここに教会があることが奇跡であるということをどうぞ深く悟ることができますように、それぞれの置かれたところであなたが祝福してください。尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌402番、賛美歌402番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
天のお父様、皆をあがめて感謝いたします。どうぞ今捧げましたものを清めて御用のためにお使いください。また時々私たちは体の都合が悪くなってぎくしゃくして神様動くのが億劫になったりします。しかしどうぞ神様、私たちが本当に弱った手と足を本当にまた伸ばして、そして本当に日々の必要な方をあなたからいただくことができるように、どうぞ神様、祈ることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
唱詠賛美歌26番、祝祷構想を持って礼拝を終わります。お立ちになる方はお立ちください。賛美歌26番、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。